はい、後半戦なんですけれども、
はいはい
はいはい、でこれはちょっと個人的に聞きたいことなんですけど、
うんうんうん、
選曲の基準なんですけど
選曲の基準、
うん、はい、例えば今公式の方でやってるニューミュージックウェンズではおそらく Spotify の方と選曲してると思うんですけど、
まあ、一緒に話してそうですね、そうそう、
ですよね、うんうん、まあ、そういった場合はまあなんとなく分かるんですけど、うんうん、まあ、こういうデータを元に話したりとかあると思うんですけど、うんうん、個人でやってる場合って、まあ、もう完全に自分の意思でやってるわけじゃないですか。
そう、うんうん、
あれはなんかこうもう本当にフィーリングで選んでる
のかな。なんで、なんでもよくないですか。別に そこまで、考えます、そんな考えたいって感じ。
まあなんか自分はちょっとこう番組の構成的に、まあ、ライブじゃないけど、うん、1曲目ってやっぱこう、うん、なんかこう疾走感のある曲で、まあ、最後はこうちょっと散るい曲をかけたいとかあるんですよ。
はいはいはいはいはい、はい、
なんかそんな感じ選んでんのかなと思って。
どうすかね、あんま、うん、まあ、考えてないことはないです、はい、でもあんま考えてないです、まあ、ラジオの時はもう僕むちゃくちゃ選曲は時間かけてたんで、2時間番組だったら、
うん、
もう2時間以上やってましたね。3時間4時間ぐらいかけて選曲をしていたんですけど、
うん、
まあその感じでちょっと選曲をしちゃうんすけど、
うん、
まあやっぱラジオとポッドキャストは違う、ミュージックのとこは違うかなと思って、
うん、
まあそうね、難しいなと思ってやってますけどね、うん、なんだろうね、うん、
選曲するときっていうのは、
うんうん、
アルバムが出るとするじゃないですか、
うんうん、
アルバムはもう丸々1曲聴いちゃう感じなんですか。
あ、僕がそのために、そうそうそう、基本的にはそうそうです、はい、
おお、
うんうん、
偉いですねまあよくわかんないですけど、
そう、うんうんうん、
まあ偉いなと思いますね。
そうね、いやまあでも難しいよね、ラジオの選曲もね、うん、なんか難しいなと思いますよ、すごい、
うん
うん、なんかやっぱなんか時代によって変わってくるので、
うん、
なんか難しいと思いますよ、すごい、うんうん、それをまあ、僕が思ってた選曲、5年前に思ってた選曲の感じでは多分今はできないだろうなとか、まあラジオチューンみたいなのってあるじゃないですか、テンポが良くてラジオ乗りがいいみたいな。で今ってなんかラジオチューンみたいな曲ってヒット曲が全部ラジオチューンみたいな曲じゃないんですよね。
うんうん、
なんか分かります、なんか言ってる意味。 US のただヒップホップとかすごい重たいビートとかむちゃくちゃヒットしてるけど、うん、ラジオノリが悪いような気がして書けないみたいなことが絶対あると思うんですけど、
うん、
でも書けた方がいいみたいな、例えば単純にヒット曲っていう観点ではね、
うん、
そう、でも明らかにラジオノリが悪いとか、まあ、アメリカならまだいいけど日本のリスナーはこれはきついだろうみたいな曲って、うん、その単純にヒット曲でもあるので、
うん、
なんかだから難しいと思いますね。だからそのやっぱあとそう FM ラジオ的な選曲って、うん、まあなんか知らない曲がずっとかかるよりもちょいちょい知ってる曲がかかった方がいいと思うんですよ、
う
ん、
あ、そうですね、
そうでしょ、
そうそうそう、
でってなると、うん、日本だともうヒット曲ってみんなが知ってるヒット曲とかって、うん、もうある一定の年代以降からあまりすごい少ないんで、うん、意味わかります、90年代とか2000年代前半とかまではみんなが知ってるヒット曲とかがすごいあったけど、うん、それがやっぱ生まれにくくなってるじゃないですか、うん、この数年だったら何だみたいな、もう本当に数えるほどしかないんじゃないかみたいな、
うん、
まあ、全世代が知ってるとか、まあ、全世代じゃなくても20代30代10代は全員知ってるみたいなヒット曲ってほぼないじゃないですか、うん、ってなると、ね、その間でかけるヒット曲が夏メロになるんですよ、
うん、
っていう難しさもあるし、あ、どうしてもそうなるから、だから結構昔の FM ラジオみたいな選曲が難しくなってると思いますけどね。
うん。
うん、
まあそうですね。しかもポッドキャストの場合はだと考えると、
うん、
まあ自分からそのあえて聞きに行ってるわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
だからまあ多分そういう選曲を期待されてないかもしれない。
そうかも。それもそうだし、ね、そうそう。あとポッドキャストはグルーヴ感がミュージック&トークでは作れないんですよ。
うん
う
ん、
そう、なぜかというと、ね、そう、イントロに乗れないし、うん、 ジングルぶつけたりもできないじゃないですか。ジングルぶつけながらその曲のイントロにそれを乗せていって、ジングル終わりであの曲がポンって入るみたいなこととかができない、トラックごとじゃないとダメなので、あのだからもっと言うと曲を2曲続けてもその1曲目の終わりにそのフェードアウトしていって5秒ぐらい間があるとかいうこともあるので、あのラジオ的な選曲はちょっと難しいと思いますね、
そうですよね、あれやっぱ多分ラジオで聞いてたらひょっとしたらサビから流すんじゃないかなって思ったりする曲も結構あったりしますね、
そうそうそう、だから、だから選曲はやっぱラジオとそのミュージックのトークは全然違うですよね、違いますよね、だからあんまり曲も続けない方がいいんじゃないかなとか思う。基本的にはトークを聞きに来てるので、あのポッドキャストって、そうだからその選曲は難しいかなとは思いますね。
なるほどなるほど、なんか前ちょっと収録中じゃないときに聞いた気がするんですけど、意外にその曲を流したら離脱する人もいるって言ってたじゃないですか。
ああそうだと思いますよ、
そうそうそう、だから多分その辺のフィーリング感がちょやっぱり聞いている人から
ラジオではないっていうことじゃないですかね、
なんかそれでちょっとこうストンと落ちましたね、そのはなんとなく、
だからまあちょっと僕も分かんないですけどね、なんか、まあそんな感じですかね、
そうですね、はい、なんか収録が結構最初の方だったら、まあ、単純な選曲だとこう、なんだろう、この知らない曲かけてやろうって感じにはなるんですけど、やっぱずっと続くとそういう感覚になったり
して、ね、でもそれははい、すぐなくなります、それは、はい、最初はその感覚はありますけど、
なるほど、
なんかどうだろうね、選曲僕本当にラジオの選曲、本当にしたんで、早朝やった番組とかはもう1000回とか超えてるんで、
そうっすよね、
本当に選曲はすごくよく頑張ってしたんで、ちょっともう何週か回ってもうよく分かんなくなってるんですけど、はい、まあ、好きでしたよラジオの選曲は。すごい、それができないのは寂しいですね、
まあそうっすよね、ありがとうございます。なんか
インタビューやけど大丈夫これ、大丈夫これ
分からないね、まあ俺は楽しいけどね、全然。
じゃあいいですか、
俺は楽しいですね、
じゃあいいですね、
はい、で、まあこれでちょっと一旦もう最後に聞こうかなと思ったんですけど、
はい、
まあ、収録で使う機材とかソフトっていうのは何か工夫してたりします、まあこれはまあ、会社でやるとしたらどういう機材買おうかなとか、
まあ、
どういうソフト買おうかなってちょっとこ
う
参考にしたいんで、
ソフトはでもガレージバンドでもいいんじゃないですか、一応僕が使ってる機材でいうと、Adobe のオーディションというのを使ってます、多分普通の
編集ソフトですよね、オーディションっていう
と、そうそう、普通の多分サウンド系でいうと、プロツールスか、キューベースを使う人が多いですね、で僕はエイブルトンライブっていうのを使ってたんですけど、これはどっちかというとループミュージックとかを使う作る人が、よく使ってて、DJ さんとかでも使ってる人多いですけど、僕はずっとこれを使ってたんですけど、アドビがちょっと互換性がいいので、アドビ僕はあとアフターエフェクツとか、プレミアプロとかイラストレーターとかも使うんで、ちょっと一回そのプランに入ってたんで一回使ってみようかなと思って使ったらすごく良くて、なんかノイズを消してくれるエフェクトがあるんですよ、でそれが割と、高性能でもうボタン一つで自動解析してそれなりに消してくれるやつがあるんですけど、それをちょっと使いたくて使い始めたのが最初で、今はもうアドビのオーディションをソフトでは使っていて、で、マイクは基本は、USB マイクを使ってます、マイクを USB 変換して、USB 変換とか USB から、PC に入れて、もう喋りながら PC に直接録音するという、体制をとっていて、でマイクはダイナミックマイクですね、 はい、
ああ言ってましたね、ダイナミックマイクで撮ってるって、
はい、結構ダイナミックマイクっていうのが僕はポイントかなと思ってまして、はいはい、あのまあ、ダイナミックマイクとコンデンサーマイクってまああって、ちょっと僕もねあんまり学校とか出たわけじゃないんでそこまで詳しくないんですけど、うん、まあ、ダイナミックの方がその、まあマイク周辺というか、をこう拾って、コンデンサーの方がこうより音の粒とかを拾うけど、まあ、よりだからスタジオとかの環境を、まあ、でもあのテレビの収録とかはコンデンサーって言いますね、
うん、そうですね、
街ブラとかはなんかよりそのマイク近くだけじゃなくてちょっとなんだろう、街の音とかも撮りたいからコンデンサーで撮るみたいな、うん、でも、結構収録ってそのなんか収録機材も大事なんですけど収録環境も同じぐらいかそれ以上大事で、うん、で普通のポッドキャスターはスタジオがないのでうん、そこまで音環境良くない可能性が高いので、より音のいろんなこう粒を拾うコンデンサーよりは割と声にフォーカスしてくれる、まあ、自分の近くを拾いやすいダイナミックマイクを使うことを推奨しますね、うん、僕は。
はあ、
うんうん、
そうなんですね。
そうですね、音環境が悪いタイプの収録ということで、うん、ダイナミックで、まあ、できればなんか本当はね、なんか音を吸収してくれるなんかクッションみたいなのとかを、貼ったりとかね、僕ホテルとか結構大変だなと思ってて、ホテルの空間によって反響があったりとかするから、うん、ちょいちょい東京とかでも収録するんですけど、まあ、ちょっと難しいなとか思うんですけど、
うん、
まあ、だからかな。で、はい、基本はそれです。でもインタビューの時とかはまたポッドトラックっていうズーム社の、ポッドキャスターのためのやつを使って、実際に、ま、USB マイクじゃなくてマイクを線につないで、本当は絶対こっちの方がいいんで、USB でちょっと音劣化しちゃうんで、うん、みたいな、方法は取ってますね。でも、うん、僕の知り合いのポッドキャスターの人とかは普通に iPhone にくっつけられるマイクとかもあるんですよ。
あ、はいはい、そうそう、ありますね。
iPhone にくっつけられるマイクでそれで喋るとか、はいはい、まあ、そういうパターンもありますね、まあ、iPhone でやるんだったらそっちの方がいいとは思います。 できればまあマイクスタンドもあった方が、うん、いいと思いますし、あと、まあ、プロじゃない方は結構マイクから動いちゃうんですよね、うん、僕ずっと一定距離で喋ってますけど、うん、まあ、こういう風に外行っちゃったりとか、はいはいはい、こう近くなったりとかすると、音声があれなんで、まあ、そういうのもできればなんかあとはなんかこう吹かないような、
はいはいはい、
風防と、あとなんていうんですかね、吹かないやつ、唾とか飛ばないようなやつとかを、まあ、数えればキリがないですけど、はいはいはい、まあ、最低限の機材でできるとは思いますね、
うん、はいはいはいはい、
はい、
やっぱり結構あれですね、いい音で撮ろうとしたらなかなか、まあ、揃えなきゃいけないわけじゃないか、まあ、USB マイクだったら USB マイク1本でいけるし、
そうそういけると思いますよ、まあ、ちょっと音は劣化しますけど、うん、本当は線の方がいいですけど、うん、僕は基本的に USB マイクで、まあ、ちょっとスピード感も大事なんで、うん、やっぱポッドキャストは、うん、はい、編集しやすいようにっていうのを優先してそっちですね。
なるほどなるほど。じゃあ今自分はあれなんですよ、オーディオインターフェースをっていう、まあ、うん、つなぐやつがあるんですけど、
うん、
それをつないでそれを経由して、まあ、コンデンサーマイクで撮ってるんですよ、
うん、でどこに収録してるんです
か。やっぱりそのいや、まあ家でどこで収録してる
んですか。その最終はオーディオインターフェースつないでそこで SD でいけるのかとか、
オーディオインターフェースにつないで、まあ、コンデンサーマイクで撮って、
うん、
自分の場合は DAW、まあ、さっき言ったそのキューベースじゃなくて、まあ、スタジオ版っていう DAW で撮ってるんですよ、うん、
だ PC に行ってるってことですね。
そうそうそう、一回 PC 行ってますね、はいはいはい、そうそうそう。
それってでも結局 USB に行ってるんじゃないの。それって
USB には行ってないですね。
USB というかその、まあ、なんかのケーブルで PC 入力になるときはUSB 入力、
ね、まあそうそうそう、まあ
そうだね、
USB ケーブルになってるけど、うん、まあオーディオインターフェースを経由してるんで、うん、まあその元の劣化っていうのはまあないのかと思うんですけど、そうそうそう。で、まあ自分はちょっとやっぱりリッキーみたいに声が良くないので、まあラジオボイスではないというか、まあ、いや声いいんですよね、うん、すごい。だから、まあそこで DAW で、まあ、
う
ん、コンプレッサーっていうのをかけたりとか、
ちょっと操作してるんだ。
まあその、でまあ、自分はそのスタジオ1っていうので撮ってるんですけど、
うんうんうん、
まあ、そのスタジオ1っていうのはまあ結構音が綺麗に撮れる DAW なんですけど、うんうんうん、まあ、それで撮ってそこで、まあ、自分でも収録して Spotify にとか Podcast に上げる場合は、ノイズキャンセルの とかノイズの処理をする、うん、まあ、プラグインみたいなのがあって、その DAW の中にも、うんうんうんうん、それをやったりとか、ディエッサーっていうこの作業とかの、差し支えその、この示唆音っていうのを取るようなものを入れたりとか、まあ
ね、
あと、
うん、
そのコンプレッサーかけたりとかってやってます、
ね。すごいね。
さすがにちょっと、じゃないとプロのこの滑舌のいい発音に勝てないのって聞きにくいじゃないですか、やっぱり。
まあでも割と ね、なんか後処理をすればなんかどうとでもなるみたいなのがなんか言いますよね、なんかね。
そうそうそう、うん、まあ、リッキーではもうナチュラルボイスでかなり声が出てるんで、
うんうんうん、
あれなんですけど、やっぱ素人はねそういうことをしないとなかなか難しい。
声をいじってあげた方がいいんだ。
そうそうそう、いいっすね。やっぱ聞き取りにくいですね、やっぱ自分の発音はどうしても。
いやー、いろいろありますね。面白いね、
うん
うん。なるほどね。
ちなみに、さっき、ポッドキャスト、Zoom の使ってるって言ったんですけど、
うんうんうん、
あれって確か4チャンネルで入力する機材でしたよね。
あ、そう、僕が使ってるのは、ポッドトラック4って言って、ね、4チャンで、マイク4本入れられて、うん、ドホも4つ入れられて、うん、で、まあなんか、もっと言うとジングルとかも出せるようなパッドも4つぐらいあるみたいなやつだけど、うん、8本入れられるやつもあるんじゃないかな、確か。全然普通にそれなりの現場やる人が使う機材みたいですね、その8本のとかは、うん、
なんかもうそれはもうあれですよ、インタビューしてくれる方用のマイクも一緒に持ってくってことですよね。
そうそうそうそう、マイクを4本入れられるんで、
うん、
まあ、今はマイク1本自分の入れてあっち3本とか2本とか使うこともありますけど、うん、1本コンデンサーマイクを入れて、うん、サブのための、全体音を入れとくみたいなこともできますね、うん、だから、
おー、
うんうん、
結構いろいろできる機材なん
ですね。あ、おすすめです。むちゃくそのまま SD カードにそのポッドトラックで収録されて、うん、PC 経由しなくていいんで、で、うん、全部パラで撮れる、まあ、そのそれぞれのマイクの音でも撮れるし、うん、オールでも撮れるしっていう、うんうん、で、まあ、僕使ってるのはめちゃくちゃ専門的に話してあれですけど、そのポッドトラックからアウトもできるんですよ、はいはいはい、でアウトを PC につないで、はいはいはい、さらにサブを取るっていう、うん、だオールの声が全部で PC に入ってくるからっていうこともできます、う
ん、
はい、
へー、いろいろできるんですね。
そうそうそうそう、すごいおすすめ。2万5千円ぐらいですかね、7千とか、うん、はい、うん、
まあまあでも全然仕事で
それくらいのものだった。マイクとかも全然2、3千とかでもいいと思いますよ、全然全然いけると思います。は
あ、
は
あ、
うん、
まあ、あれですよ、ダイナミックマイクだったらそれぐらいで買えますもんね。
全然マイクスタンドとかも普通に2千とかあれば買えると思いますし、うんうん、全然いけると思いますよ、うん、
いや、じゃあまあまあ全然会社で、まあ、やろうとしたとしてもそんなにお金をかけずにできそうな、
ね、いや、それはできると思いますね。まあなんか、うん、まあ、実際ね、そんなに聞いてくれないんで、ホットキャストってまあまあ、まあ、なかなか難しいのよ、それ本当に。それが、うん、今多分僕はあんましてないですけど、広告系でポッドキャストを作る一番のなんかぶつかるとこじゃないですかね。作って、うん、この再生回数でいいのかみたいなのはあると思いますね、多分
まあまあ、
はい、う
ん、YouTube だったらまあだいぶ稼げちゃいますもんね。
まあまあ頑張ったらね、うんうん、まあまあまあ、でもまあまあいいんじゃないですか、それは、うん
うん、はい、まあまあ届く人に届けばいいですからね、うん、全然、うん、
まあ、作りたい人はぜひ作りましょうっていう感じですけどね僕、そう、ね、そう、最近でもちょっと嬉しいのは、うん、なんかポッドキャストのね、スピークイージーポッドキャストのフォロワーが、まあ、僕そんな全然インスタそのフォロワーいないですけど、うん、インスタのフォロワーを超えたんですよ。
おお、
これってすごくないですか、これって。そのポッドキャストを聞いてる人数とインスタグラムを使ってる人数で考えると、うん、でこれちょっと僕嬉しかったですね、これは、うん、はい、はい、
超えるのはなんか不思議な感じですね。でも、
はい、だからもうだから僕はポッドキャストの方が楽しいんですよ、もちろんですけどね。インスタ2500とかでしょ。で、多分それよりポッドキャストの方がフォロワーが多くて、不思議ですよね、うん、むちゃね、うん、
不思議ですね。
うん、
なんかでもモチベーションがあるものがあると全然違いそうですね、そういう。
まあね、まあ確かに、まあまあ、そのフェスティバルライフの津田さんってね、僕と同じぐらいの時からポッドキャストを始めてる方ともね、喋、うん、ってたんですけど、
うん、
いつまで続けんのこれみたいな何をモチベーションにいつまで続けんのこれみたいな、なんか言ってて、まあまあ、はい、楽しいから続けてますみたいな、でも終わりはないよねみたいな、うん、はい、うん、なんか感じっすね、はい、
まあまあ本当に。でもあれですよね、なんかもう個人で完全個人でやっていいってなったら、もう なんていうか自分に甘えちゃいそうで怖いとこはあります
よね。まあそうだし、その、何のためにやってるかも分かんないだろうし、喋ることもないみたいなのはあると思いますよ、うん、はい、楽しいですよね。確かにね、なんか、はい、
分かりました、ありがとうございます。でも本
当、はい、こんな感じで大丈夫ですか？すい、はい、
いや非常に助かりました
本当。じゃあ前編後編に分けて、はい、はい、出すと思いますので、
はい、
はい、ポッドキャストの話をしようという、はい、
はい、ありがとうございます。
出しますんで、はい、はい、じゃあまたウォッシュよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとう、はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。はい。